77.1
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コーナーズの張本総研、大切な時に大切な人へおいしい贈り物パティスリーサンミシェル、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら、本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ？
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研。0957-49-1575 まで。
草コナーズ。
パティスリーサンミシェルのパティシエは笑顔を作ります。それはパティシエが作った美味しいスイーツが幸せを届けるからです。大切な人へ大切な時に美味しい贈り物、お手伝いします。長崎新都町パティスリーサンミシェル。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
ガスが好き。
社長さんいらっしゃい。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和5年11月27日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
竹の鮮魚みさねえです。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早ニジラジスタジオから今回は収録放送でお送りしてまいります。
よろしくお願いいたします。
はい、今週も始まりました。今週はミサちゃんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まあ、この番組も4年半からもう5年に近づく中で、いろいろ著名な方、それからまあ中学生、
ね、本当たくさんの方ね、
いろんな地域の市長さん、
はい、
ね、出られてますけど、うん、ついについ
に
女優でございます。
じゃあ私のことですか。
いや、女優さんがゲストっていうこと 女優さん、私のことじゃなくて、
はい、女優さんゲストに来ちゃいました。すごいね、
楽しみですよね。
ちょっとドキドキですね。
やっぱりね、お誘いしてみるもんですよ ね、
ね、いやテレビで見てた人だと思っても、ね、
本当よ、うん、
すごい緊張してます、
ね、さあ記念すべき236人目のゲスト様は、はい、脚本家市川新一さんの奥様としてもおなじみでございます。株式会社夢の友社代表取締役女優柴田美穂子様、よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。お美しいです、ねね、顔ちっちゃい、ね、そうですか、
ね、すごい、何度か市川新一さんの記念公演が、はい、まさに今の時期、この放送の前日です ね、 ね、
はい、
日曜日に、
はい、
風間森夫さんの、文化会館で、ね、トークショー、
はい、諫早記念文、市川新一記念諫早文化講演会というのを名付けてます ね、 ね、
まあ、今回はスケジュールの都合でですね、その手前で収録させていただいてますけど、
はい、
多分多いよ。
いや楽しいと思います。風間森夫さんの、ね、一人芝居、
今回はですね、落語をなさるんですよ。
あ、一人芝居は大村の方ですね、はい、あ、そっか、落語ですね。
落語もなんかずいぶん何年もなさってらっしゃるらしくて、うんうん、私も聞いたことないんですけども、うんうんうん、かなり評判がいいという話ですので、
それ
楽しみにしてるんです
。すごい、
そこにこう、ね、チラシがありますけど、はい、もう落語のチラシですもんね、完全に。
そうですね、もう落語家さんですよね、まるで、
ね、笑顔で明日を生きるですよ。
講座に上がって26年、すごい、ね、なんか私たちはもうテレビで見てる俳優の風間さんしかイメージなかったんですけど、はい、すごい26年もされてるんですね。
私も今回初めて聞きますので、本当にどんなお話なのか楽しみです、
ねね、対談トークショーも柴田さんと、
はいはい、
そうですね、毎回毎回ゲスト様が多彩で、去年は菅さん、
はい、
ですね、
でその前がちょっとコロナで2年ほどお休みになったんですけども、うん、三谷幸喜さん、
三谷さんの時はもうどっかんどっかんでしたよ、会場、
うん、三谷さんはね、本当になんかもうユーモアあふれた方ですから ね、 ね、
すごいですよあのお方は。
この諫早文化講演会の市川が始めまして、
はい、
そのもう市川があの自分の知り合いの方を東京からお呼びして、まあ、なかなか諫早の方には来られない方に来ていただいて、それでお話を聞いて、その後自分が30分対談をするという、そういう形をずっと続けてきてたんですね。で、あの市川が亡くなった後はその、うん、私がそれを引き継いで、
ね、ありがとうございます。まあ、
市川とゆかりの方にできるだけ来ていただくようにお声かけさせていただいてます。
いや、もうみんな晩鐘繰り合わせてね、その日はね、
いやいや、もう楽しみですね。
本当よ、
ありがとうございます。もう本当にあの柴田さんについていただいて、もう諫早市民は喜んでいます
もうこれからもどんどん本当にあの楽しい方を呼ばせていただきたいと思います。
いや、嬉しい、ありがとうございます、
呼ばれたらどうする。
え、私どっかんどっかん笑わせれるやろ
ぜひじゃあお願いしお二人で一緒に来ていただくのがいいかわかりませんね。
いつかなんかそういうことができたらいいですね、
はい、あの歌って踊れる魚屋ですから
夢として取っておきますで、ご出身はどちらでございますか。
大阪なんです。
大阪、
そうなんですね、はい、
チャキチャキの大阪弁ですか。
そうです、もう大阪に20歳過ぎまでおりましたので、大阪の人と喋ったらもう今でも大阪弁べったりですね。
あ、そうなんですね。
大阪もなんかこう、なんかこう賑やかな大阪弁と、なんか京都っぽいはんなりした大阪弁と、なんかあるような気もするんですけど、どちらでございますか。
どちらかというと賑やかな方です。大阪の下町で育ちましたので、もう何わっこでした
吉本新喜劇の世界ですか。
まあ、どちらかというとそれに近いです ね、 ね、もう大阪の、ね、下町の子はみんなそんな感じでしたから。
そうですね、なんかね、あのボケとツッコミをどっかでやらなきゃいけないみたいなね
だって大阪の居酒屋さんとかで飲みに行くと小皿1個もらうのでもこう
応酬があるのでなんでやねんまで行くでしょ。そうそうなんでやねん面白いですよね。
もう漫才とかコントの世界ですから ね、もう日常が
小皿くださいで終わりませんもんね。
そうです ね
本当よ3つぐらいこうついてくるよ。
うんそうね
本当よ。
いやでも楽しいですよね大阪やっぱり気質が ねでも私ちっちゃい時にずっとあの拝見させていただいてたけど、やっぱりすごいですね大阪弁のかけらも出ないっていうテレビで、ね、
いやいやそんな
すごい
時々なまってます
そ そうなんですか、いやなんかね朝の番組 の、ねはい、あの司会とかされてましたね、
はい、モーニングショーに出演してました
ね、はい、大阪時代は美穂子少女はどういう少女だったんでございますか。
ですね、まあ、割と小さい頃から活発だったみたいで、それで大阪の児童劇団に両親が入れようと思ったらしくて、小学校1年生の時に児童劇団に入ってその活動してきました。その、まあ、活動というよりも歌とか踊りとかバレエですね、それからお芝居を習って週に2回ぐらい塾に行くような形で通ってましたね。
そうなんですね。じゃあ初舞台っていうのは何歳なんですか。
初舞台その児童劇団の公演で、うん、なんか青い鳥ちるちるみちるの話とか、はいはい、うん、森は生きているとか、うん、そういった話で出演したのが多分その小学校1年生の時だったと思います。
そした
ら1年に1回公演がありましたので。
そうなんですね、じゃあ女優人生もすごい、
まあそこから足すと大変ね。
そうです、まあ、途中ちょっと抜けたりはしてますけども、はい、
そうじゃあご両親が児童劇団にその時代入れられるっていうことは、なんか特別な職業でいらっしゃったんですか。
父はも普通のサラリーマンで、母は専業主婦だったんですけども、うん、やっぱお芝居とか映画を見るのが好きで、小さい頃から、うん、映画をもう毎週のように見に行ったり、それからお芝居もよく連れて行ってもらったので、うん、両親がそういった、お芝居好きだったということだったんでしょうね。
わあ、そしたら何よりもですよね。
ご兄弟は
一人っ子なんです。
一人っ子で、わだから、でもご両親勇気はいったよね、やっぱり。
そうですね、まあ、一人っ子だから友達がたくさんできればいいなっていうこともあって、ね、入れてくれたんじゃないかと思います。
そっか、学校以外の友達がね、一緒に過ごせるっていうのがね。
そうですね。
で、いくつまでそういう劇団というか、
ですね、中学校に入る頃入って1、2年やってたんですけども、はい、高校進学を迎えて、公立の高校に行きたかったものですから、少し勉強しなければと思って、うん、それで、まあ少し、行かなくなりまして、で一生懸命勉強して、まあ、希望の高校に入ったんですけども、はい、だからもうこのまま多分大学行って銀行でもお勤めして、うん、そんな人生になるのかなと思ってたところ、はい、うん、ちょっと高校1年生の秋頃に、はい、その前にいた劇団から NHK でオーディションをやってるので、うん、ちょっと受けてみないかっていう連絡が来まして。
あ、そうだったんですね。
それで受けに行ったら、うん、その NHK のチコちゃん日記っていう1年間の連続ドラマのそのチコちゃん役を、うんうんうん、
主演
です。
うわ、はい、そこに見事、
はい、
主演を勝ち取った。
そうですね、
オーディションで主演、いきなり主演ですか。
はいはい、もうそれまでに随分オーディションをしてたみたいで、はい、なかなかその、チコちゃんに会う人がいなかったみたいなんです、で最後に私が行って、うん、それでもう運よく決まったということだったんです
。すごいですね。
だから本当になんかこれ運が良かったんですね。
そういう風に流れるようになってたんですよ。です
ね、もうこれがもう本当人生の大転機ですね。
うん、そうですよね、はい。
でもこの番組いろんな方出られますけど、こう振り返って今日みたいな話していくと、振り返るとなんか全部つながってるんですよね。
確かに、はい、そうですね。
これ面白いよね。
だからそこで
オーディション受けなかったら銀行員になってた柴田美穂子さんが言ったかもしれないね、
はい、全然違う人生を送ってたと思うんですよ ね、
ね、 ですよね、うん、あとほらお誘いいただいたその方、
はい、
受けてみんねって言った方ですよね、
そうですね、そのまでの児童劇団の方なんですけども、ずっと休んでたのに思い出して声かけてくれたんですね、
すごいですよ ね、
それやっぱりちっちゃい時から培ってきたその児童劇団の、ね、それも良かったんでしょうね、
そうですね、まあ、あの芝居心はありましたので、ね、オーディションに受かったんだと思います、
あ、じゃあ高校1年生からまた芸能界の方に、
うん、はい、そうですね、はい、また
そこからもプロ、
うん、そうですね、
はい、もう給料もらってって、
はい、そうですね、はい、
それが高校生、
高校生で学校を通いながら、
通いながら、はい、
すごい、
公立高校だったので本当にあの最初許してもらえないのかなと思ってたんですけども、うん、でもあのNHK が交渉してくれてすんなりと許してもらったから、転校もしないで、
まあね、その NHK からでしたらね
それはもうだったのか分かりませんけど、
しかしやっぱ学校の理解もやっぱすごいと思う、はい、
そうですね、
じゃあ大阪からですか、うん、通ったの、
あの大阪の NHK だったんです、
大阪の NHK で、できはい、あの
の作品だった、
あ、そうなんですね、はいはい、
ですからもう大阪弁で喋ってました、
よかった、
はい、あ、チコちゃんは大阪弁なんですか、
そうなんです、
あ、チコちゃん大阪弁、
そう、はい、そう、大阪の連続、夕方の始まる連続ドラマだったんです、その頃東京では朝の連続ドラマをやってまして、うんうんうん、で大阪ではその夕方の連続ドラマをやってたんですね、
なんでやねんですね、
そうで、
それ面白そうやね、
面白そうね、なんか今でも見てみたい
ね、
もうそれをもう 3,4 年続いても結局なくなってしまったんですけども、その夕方の連続ドラマっていうのは、
そ
う
なんですね、じゃあすごいそのタイミングだったんですね、そうですね、そしてね、
でやっぱ1年間、うん、でそれも月曜日から土曜日まで毎日の放送 で、
はい、
で時間もほぼ30分の番組だったんで、うんうん、それはそれはなんか収録大変だった、
毎日収録なんですか、
週に4日間収録してましたね、
うわー、うん、そっか、
やっぱちょっとずつ止まるんですか、
いや、その頃はですね、
ダーッと行く
んです、止めたらなんかつなぐのにお金がかかるらしくて、
編集が大変だったんだ、
ですからもうなるべく止めないで、ええ、だから、昼間の撮影、ま、シーンがあって、うんうん、その後夜の撮影シーンの時には、はい、あのパジャマに着替えなきゃいけないっていうので、はい、慌ててセットの裏で、
うん、あ、そうか、テレビやからね、
制服からパジャマに着替えたりしたこともありましたし、それからもうその長いシーンで最後の方にとちったらまた最初の方が撮り直ししなきゃいけない、う
ん、最初から撮り直しなんですね、
それがもう大変で、
そこだけじゃなくてね、
そうなんです、最初からまたやり直すんですよ、だからもうとちらないように必死になってやってたんですけども、実はそこで一番とちってたのがあの蜷川幸雄さんだった
あの演出家の、はい、なんかものすごく鬼の蜷川と言われてる
か、あの方はあの青年座だった、ね、はい、あの俳優さんでいらっしゃって当時は、
そうだったんですね、
はい、それで東京から毎週通ってこられて、うん、私は定時制高校生の役で、はい、昼間製薬会社に勤めてたんですね、そこの社員、新入社員が蜷川幸雄さんだったんです、蜷川さんは割とこう緊張する方で、だんだん後半になると、NG 出すことが多かったんですよね、
すごい裏話
今だから
やっぱ鬼のなんとかそのカモフラージュなんやね
だからもう演出家になられて本当に良かったな、
演出家で良かった
ね、はあ、そうなんですね、面白い話、
面白い、
ね、
はい、そこが人生の転機だったんですね、
そして今度は本当の、学校終わってプロの女優さん、はい、そのまんま、
もうそのまんまの高校生、はいはい、そのチコちゃん日記は高校2年生の頃だったんです、はいはい、もう高校3年、それから大学へも行ったんですけども、大学時代もずっとお仕事が続いておりまして、
で市川新一さんとはどのタイミングで会いますか、はい、そろそろ会う感じですか、
そうですね、20歳の時に
大学生の時ですか、
いや、大学短大だったものですが、大学は、はい、卒業してまして、はい、それで 関西の方に宝塚映画っていう撮影所がありまして、はいはい、あの今宝塚大劇場のすぐ横に撮影所がありまして、うん、そこで今度はマキちゃん日記という子供番組を、
さっきチコちゃんでしたね、
今度マキちゃん
なんですね、はい、
でそのマキちゃん日記を市川が脚本を書いておりまして、それで市川東京から来て宝塚に来て、で宝塚には宝塚温泉がありまして、そこの旅館に泊まり込んで書いていたんですね、はいはい、うん、で、まあ、あの撮影所にフラットその撮影風景を見に来まして、うんうん、はい、その時に初めましてっていう挨拶をしたのが一番出会った最初です、
そうなんですね、
どんな印象でしたか。
若い脚本家だなっていう、今までその知ってた脚本家の方は大体もう年配の方が多かったんですけども、はいはい、その頃市川まで20代だったものですから、
若い、お若いですね、
若いよね、
脚本家の方だなと思ったのが第一印象でしたね、
うん、そうか、じゃあ市川先生も諫早から出てきてしばらく経ってるくらいですか。
そうですね、もうあの大学時代から、東京行って、
大学から東京ですもんね、
はい、日大のシナリオ学科に通って、うんうん、卒業してずっともうシナリオを書き始めて、子供番組を怪獣ブースかとか、
そういうのを書き始めて、私たちの子供時代見てたのが市川先生の脚本だったんだなって思ったらね、すごいなんか、うん、ワクワクブースか大好きだった
の。いやいや、ブースかね、永遠ですよ、はい、あの手のひらサイズぐらいのブースか、僕は3体並べてるんですけど、
す、
はい、ただあの先日ですね、はい、あのおもちゃ屋さんに行った時に、この40センチぐらいのブースカがいまして、はい、7万円ぐらい
欲しい。あ、7万するの
微妙やろ、7万円ってなんかもしかしたら買おうかなっていう金額なんですけど、今心に留めてるんですけど、それくらい欲しい、
かわいい、
うん、うん、買おうかなって思うぐらい、
うちに一体ありますけど、もうお金に困ったら、
そりゃ市川先生のブースカはもうお金に困ったらどころじゃないです。
それは鑑定団行きです。
鑑定団行きです。そうですね、じゃあ私たちをなんかワクワクさせてくれてたのは市川先生だったんだっていうのが ね、最近だって気づいたみたいな、もったいなかったなって
だったら嬉しいですね、
まあ、親戚たちもね、はい、何回見たかねって感じやね。
そうですね、あの今年ずいぶん再放送も、
そうですね、
諫早でして、
図書館でやってたので、はい、もうずっと通ってました図書館。
ですか、昔の諫早が見れてね。
そうそうそう、うん、
でもあの出演エキストラで出演してた方たちも自分が出てるとか、
そうそうそうそう、
お父さんが出てるとか、
そうそうそう、ちょいちょいいらっしゃるんですよ、
ちょいちょいエキストラね、うん、そう、やっぱり懐かしい風景がですね、今ないよねこことかっていう会話もね、おかげさまで本当に優しい方だったでしょ、市川先生。
優しかったですね、うん、誰に対しても、
ね、
はい、まあ、仕事の面ではもう厳しくて、うん、それはあのプロデューサーと、うん、言い合いしたりとか戦ってる姿は随分見ましたけども、うん、でも根本的には優しい人でしたね、
うん、美穂子さんが20歳で、市川先生がおいくつだったんですか。
7つ違いですから27
で出会って、はい、ご結婚が
24、
うん、そんなに空いてないですよね、そうなんです、出会ってから、はいはい、割とトントントンと。
そうですね、市川がもう結婚しよう結婚しようってずっと言いつけてましたので、
一目惚れだったのかな
結婚しようってね。でおいくつで、はい、あ、そうか、24
だ、はい、だから、うん、ってことは女優としてはもう早かったと思いますね。
そうですね、で市川さんが31か、
はい、
あ、いい感じですね。
で結婚してもずっと続けられたんですか。
はい、最初は続けてたんですけども、うん、でもあのだんだんですね、うん、あの市川が脚本家ということで、うん、周りの人があの私に少し遠慮するような雰囲気も感じられたりしたんですよね、
現場で、
現場で、だから
そういうのあるんですね、
あのだからちょっとこれまずいかなと思って、それであのレポーターとか、はいはい、あのモーニングショーの司会とか そういった方に移動していったんです。
少しずつ、そういう感じで、その頃私が、拝見してましたもん、ね、
あれは丸さの女はどの辺ですか？
あれはもうずっと後ですね。ですかもう、お芝居の方はずっと休んでおりまして、ただその伊丹十三さんと旅番組で1年間ご一緒したんです、はいはい、でその時に、ご縁があって、で映画を作られる時に声をかけてくださって、
それもまた不思議ですよね。
そうですね。ですから伊丹さんの映画だけは本当に他のお芝居はもう全然してなくても出演させていただいてたんです、
まあ、想定通り前半あっという間でございますが、また、ね、後半もよろしくお願いいたします、
よろしくお願いいたします。後半も聞いてください。抱きしめて愛の歌歌うのさ、時を越えてゆくよ、君のもとへ君のもとへ、星空見上げてほら、涙越えて僕の
愛をありがとうに。つなぐバンク諫早は未使用未開封の食品や日用品を回収して子育て困窮世帯に配布しています。詳細は NPO 法人シームレスホームページをご覧ください。
社長さん、よう金シャッターなった
レイワ5年11月27日時刻は夕方5時3分を、
どうした？
5時30分ですねを回りました。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
竹野鮮魚みさねえです。
本日は脚本家市川新一さんの奥様としておなじみの株式会社夢の友社代表取締役でもあられます女優
柴田美穂子様をお迎えしてお送りしておるところなんですが、はい、
緊張してるねおちゃん。
いやなんでやろうね、真っ白になった ね,
ねいつもと違うおちゃんを見ました。
だからやっぱり、ね、収録って難しいのよね、うん、あの生やったら時計見ながらこう進んでいくんだけど、ね、
あそういうことか、
そう、うん、そういうことにしとこう。まあ、あの前半すごく、ね、楽しいお話だったんですけど、うん、現在 の, その夢の友社は市川新一さんがお作りになった会社、
そうですね、はい、市川新一事務所ということで、ということ で, でも最初から私があの社長 で, 社長で市川は社員でした。
社員だったんですね、
平社員でした。
取締役でも何でもなかったんですね。、はい、
社員は一人しかおりませんでしたので。
市川先生社員だったのね。はい。
現在その夢の友社ではどのような活動
を、はい、あの私があの、はい、古事記の一人語りをあちこちで、ま、上演させていただいてる。
めっちゃそれ興味が津々だったんですよ。
いや古事記はね、はい、今の日本がやっぱり忘れてる、うん、すっぽり抜け落ちてる、
その通りで、市川がですね、はい、やっぱりあのちょうどあの21世紀になる頃にそれを感じたらしくて、それで今あの古事記をドラマ化しようと考えまして。
あ面白いと思う。
それであのもうあの現地へ取材に行ったり、国文学の先生に取材に行ったり、もういろんなことを調べ上げて、それで2005年から2007年にかけて NHK のラジオドラマで古事記をあの放送したんです、
はいはい、
でしかもあの古事記は上中下と3巻あるんですけども、うん、それをあの3年間にわたって1年に1回上中下をやったんですね、はい、それでその後、うん、あの今度はこれを舞台化してたくさんの方にもっと知ってもらおうと。
すごい、
は
い、
やっぱりあの古事記は本当にあのさっきおっしゃったように、もう日本人が忘れていることで、ただやっぱり日本で一番古い歴史書で、しかも市川それは古い歴史書でもあるけども文学書でもあると、もうファンタジーの世界がいっぱい詰まっていて、例えばそのヤマタノオロチの話だとか、山幸彦の話だとか、稲葉の白ウサギの話とか、その中に全部詰まって、そういう知らない子どもたち大人たちがいっぱいいるし、でそれもその日本の生き様とかありよう考え方、うん、日本人の原点というものが詰まっているので、はい、今この時代にその古事記をもう一度改めて紐解いて、うん、日本や日本人を考えることが大切なのではないかと、うん、そういう思いからドラマ化して、うん、でさて今度は舞台化という時に残念ながら亡くなってしまったんですね、うん、ちょうどそれが2013年に、古事記と日本書紀の編纂、1300年の記念の年だったんですが、うん、市川その前の年に亡くなりまして、
うんはい、
それで、まさかその市川の思いを後を継ぐことになるとは思ってなかったんですけども、たまたま長崎の壱岐に、はい、市民劇団がありまして、うんうん、それであの市川が、はい、そこでいろいろ教えたりしてたんですね、その市民劇団の方たちに。
あ、そうなんですね、
でそこの方から、うん、市川先生から壱岐、はい、は、古事記で生まれた島の一つだと、
うんね、
言われてて、うん、その記念の年には、ね、ぜひ舞台化しようねという話を、聞いてたので、なんとかそれができないかという、はい、そういうあのお話をいただいて、うん、だったらその何か考えましょうということ で、うん、でたまたまの市川の妹が、はい、脚本家なんです。で、ただ、結婚して子供ができて、うんうん、それでもう表舞台からは、うんうん、引いたんですけども、はい、市川のアシスタントとして40年間ずっと、
そうなんですね、
資料集めだとか、そういったものを手伝ってたんですね、うんうんうん、だからじゃあこれは市川の妹に書いてもらえば、うん、一番市川の世界を再現できるだろうということで、で予算がなかったものですか、うん、じゃあもう私が語り部として出演しましょうということで、その市民劇団の人と一緒にミュージカルとして始めたんですね、やったんです。 そしたら、うん、それ1回だけの公演だけだったんですけど、うん、福岡から見に来られた方たちが、うん、もうすごく感動してくださって、
そりゃそうでしょう、で
これはもうね1回だけじゃ申し訳ないから、うん、もったいないから、うん、もっとあの、続けていったらどうかという話いただいて、それで、まあ、上演活動を始めまして、宮崎であのドラマティック古事記というミュージカルを2013年にあの公演することができたんです。
あ、そうなんですね、はい、
スタート地点ですね、
はい、そう、神話の、はい、もう国ですからね、
そうね、
はい、
宮崎、
ミミツ、ね、ミミツ彼は、はい、局長は宮崎なんで、
あ、そうそうでしたか、はい、でもうそこであの3年間にわたって、うん、毎年そのドラマティック古事記をあの新しい話を次から次へとさせていただいて、それでその後、まあ、福岡とか京都とかもさせていただいて、最後に、はい、なんとあの東京の初台にあります新国立劇場のオペラパレスでフルオーケストラで上演することができたんです。この流れが本当にずっと私はそれ語り部をさせていただいたんですけども、普通はもう考えられないような流れで、あ、これもきっとなんか市川がもうあの世から導いてくれてるんじゃないかなと思いました。
絶対そうだと思います、うん、もう市川先生と八百万の神様たちがもう皆さん、はい、みんなで盛り上げてくださってるんだと思う、
はい、そう思います、う
ん、
それで、大手町ホールの、大手町にあります読売ホールでも最後にさせていただいたんですけども、その後コロナに入ってしまって、もうその続けてできなくなってしまって、うん、でまあ、ミュージカルっていうのは人もたくさん出演しますし、うんうん、お金もかかりますので、うん、じゃあ一人語りでなんとかこう続けていけないかということで、それでその妹に市川由美子っていうんですが、はい、また一人語り用の脚本を書いてもらいまして、でこれはできれば子どもたちにもぜひ聞いてもらいたいから、うん、
ね、子どもたちが聞いた方がいい、ね、はい、
それで、うん、あの授業の間に収められるように30分の番組に、30分に作ってもらいまして、それで、まあ、あのこの世の始まりから、うん、天孫降臨と大和の王子とかそういうの全部で6編作りまして、
素晴らしい、
それで、現在その先週も宮崎の中学校で語ってきたばかりなんですけども、
じゃあ学校今回られてるんですね、はい、
ちょっとこっち諫早でもなんか機会を、
はいはい、本当にあの声かけてくだされば、ね、もう、はい、あのどこへでも行きますので
楽しみにしています。
社長さんいらっしゃい。
はい、ここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽく進めてまいりますが、まさか夢の友社がそうやって僕の大好きな古事記、
私も大好き、
ね、そうですか、もう二人とも珍しいですね、古事記を好きだっていうのは、
いやだうちのカレンダーは後期2683年です。
あ、そうまあそれは素晴らしい。もうついこの間もあの神武天皇から始まって今はあの126代の天皇陛下なんですって中学生の子たちに話してきたばっかりなんですよね、皆さんもちろんそんなこと知りませんので ね、
いやね、あのね、あの出会った女の子、高校生、諫早高校の女の子がその話しだして、でクラスでしてもね、うん、誰も聞いてくれないっていう話をして、僕と結構長い時間後期元年の話とね、そんな話で盛り上がって、そんな子がいるんですよ。
そうなんですね。
ただやっぱりなかなかそうこう話しづらい、あの空気感っていうのがやっぱり
ありますが、ずっと長くありましたからね、
ありましたから、それをなんとかね、はい、ぜひ、はい、優しい語り部で、
ね、草の根運動的に、ね、
日本の原点企画します。ぜひ諫早大村方面で、はい、よろしくお願いします。
はい、あのどこへでも、あの前のこの間はあの椎葉の方へ行ったんですけども、そこの小学校がもう来年廃校になるということで、はい、6人の前で生徒さんの前で語らせていただきました。
そうなんですね、素敵な活動ですね。なんか、
まあ、そんな活動なんですけど、うん、もう随分長いこと人生送られてきて、 今の自分を継続できているその理由ってどこにありますか。
これはやっぱりもうあの市川の力ですね。やっぱり市川と結婚しても本当に何かあの縁があったからで、うん、それで市川が、やり残したことをなんとなく始めたのが、うん、こう今に続いているので、ですがこれはもうやっぱりあの市川のためにずっと続けなければいけないと、ね、そういう思いでおります、まあ、それがねあの本当に皆さんに喜んでいただくことになればいいなと思うんです、ね、
本当なんか筋書きのあるドラマですよね人生ってね。
なんかいい夫婦だなと思って、
ね、市川さんもやっぱり、そうやって後継者を作って、ね、天に召されたんでしょうね。
まさかこんなことになるとは本当に夢にも思わなかったんですけど ね、
由美子さんもいてくださったからですよね、
はい、そうですそうです、はい、
いやよかったね宮崎ね
素敵なところです宮崎
宮崎に降り立ったんやからそもそも。
ただ宮崎のお子さんたちも全然知らないんですよね。
知らない
本当に、
は
い、
知らない。だって授業でもないしね、うん、どこで聞くって、うん、あんなに素敵な神社があったりとか、うんね、神話があるのに、
うん、ニニギの御事のお墓もあるぐらいなんですから ね、本当になんかもったいないなと思いますね、うんうん、
どうよ
なんか責めてもしょうがないですけどね
そこからやっぱり始まったよ、
はい、天孫降臨っていうお酒はあるんですけど。
お酒は大好きです、
まあ
は
い、天孫降臨が分かってればまあいいんじゃないのでも僕もね全然無知、もう激しい無知で、先だってあの熱田神宮に行きまして、はい、あ熱田神宮やったかな、あの
名古屋の
名古屋、はい、で僕はてっきり剣が見れると思って、あの三種の神、
はいはい、そうですね、草薙の剣、う
ん、草薙の剣が見えるんだと思って張り切って行ったら、うん、あれって天皇陛下でも見たことないものらしくて、
そうなん、
三種の神器はそうなんですよね、はい、そういうもんなんです、ここにあるという、
うん、
ここにあるんですよ
という、あるんですよという、
そうそうそうそう、うん、
そっか、
うん、面白い世界やね、
うん、人間の心の中もそうでしょうね、あるんですよっていう、ね、
あるんです、
う
ん、
なんかロマンのある世界ですよ ね
まあその古事記の語りはすごくなんか興味あるし、僕もなんかワクワクしてきてなんかやれそうな気もしてるんですけど、はいはい、さらにこれからやってみたい、はい、柴田美穂子さんの未来、
はいはい、市川がですね企画書を残してるんですけど、舞台化したいときにこのその、自分が書いた NHK のドラマ、うん、オーディオドラマ、これをそのままできるだけ舞台化したいというふうに思ってたんです。だから今までやってきた私たちのドラマティック古事記というミュージカルは、まあ、市川由美子があの市川のドラマを元にしてアレンジしたものなんですけども、うんはい、できれば市川が書いたそのままのシナリオでミュージカルにできればいいなと、もうそれがもう最後の夢ですね。
いやそれなんか素晴らしい、読んでみたいですねシナリオね、
役職おじさんに大野安窓になっていただいたりとか、
ああもうそこまで
やなればいいなとかね、
なるほど、
松本幸四郎さんでもいいかなとか、
そっかもう頭の中はずっとこう、うん、現実になりますよきっと。でも企画書をね、うん、そうやって形にしてほしいって残されてたのがすごく、うん、なんか、
素晴らしいですね、そうですね、だから実現できればいいなと、本当にそれが実現することが今の一番の夢です。
素晴らしいな、うん、
それ見たいミュージカル、
ねうん、私も見たいです、
見たい見たい。
でもこれってなんか日本を救う気がします、今の混沌としたやっぱりちょっと疲れてる日本っていうかな、なんかそれを癒してくれるような、
そうですね、あの市川の企画書にも日本を元気づけたいって書いてありました。
あ
そうなんだ、
自分たちのこの活動でって、
ねえ、
はい、だからやっぱうすうすやっぱり気づいてらっしゃって、で、
ね、
で今お亡くなりになって何年、
実は今度の12月10日で12年になるので
、
13回忌です。
13回忌ですね、
はあ、そっか、
だからやっぱり市川新一さんが 危機を感じてらっしゃって、はい、そういうものを残して13年間で、まあ、コロナもあってさらに進んでますから、うん、闇が、だからやっぱりこれは実現しないとですよ。
そっか、
うん、
なんかもう皆さんお力添えください。
いやいや、広報活動であればいくらでもやりますんで。
ああ、もう私見たい、その
見たいよね、うん、
ミュージカル、市川先生の残した企画のそのままのミュージカルって素晴らしいですよね、はい、夢がありますね。ぜひ美穂子さんこれ、はい、声に出して言っていきましょうよ。
そうですね、はい、そしたら声に出さないといけないですよね。
そうね、やっぱ波動なんで、
はい、言霊です
から。言霊でございます。
語りでもね、やっぱ言葉を大切にして、うん、言霊だと思って毎回語っておりますので、
ね、ね、
そもそも言霊の民族でございますから、
うん、そうですね、
そうです、
はい、ね、その通りです。
活字は後付けでございますので
、
いいな。
今日 なんか良かったね、おちゃんね。
いや、良かった幸せ。
女優さんで綺麗な方でっても幸せって言ってたらもっともっと素敵なねお話も聞かせていただいて、市川先生ありがとうございます、
ね、まあ、チャイムが鳴りましてラスト約3分になっておりますけど、はい、ラジオいかがでございましたか。
いや、もうなんか久しぶりにこういう番組に出ましてちょっと緊張しましたけど、お二人のリードのおかげでとても楽しかったです。
ありがとうございます。失礼はなかったでございますか。
いや、とんでもありません。
P 入れるとことがなかったですね。大丈夫でございます。
大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。
もう楽しかったです、私も本当に。
私のプライベートの NPO 活動にもいつもご支援をいただいてまして、
もうささやかなものですが、
また引き続きよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。頑張られてください。
あ、ごめんなさい。次週でございますが、はい、12月に入りまして12月の4日ですね、うん、記念すべき237人目のゲスト様は、
はい、
車椅子バスケ、
うん、
長崎サンライズのキャプテンですね、
はい、
彼はすごいプレイヤーだったんです。
あの家庭王子の息子ちゃん、
小中高一まで、
うん、そうそうそう。
ところがやっぱり大きな病気が見つかって、うん、足を
切断しないといけなくなっちゃったん
です。でそこで車椅子に転向していって、うん、ジャパンの候補にもなってるんですよね、
う
ん、
そうなん
ね。パラの、
ね、
彼が来てくれて、実は収録をしまして、まあ、治療中なので、
ね、
まあ、どうしてもスケジュールがあるので、ここに来ていただいて、実はもう音は取ってるんですけどね、うん、
またいいお話でしょうね。
そうなんですよ。それはこれはね、もう涙ですよ。まあ、そういうわけで本日は本当ご多忙のスケジュールに合わせていただきまして、
ありがとうございます。
本当にありがとうございます。
ありがとうございました。
また近いうちなんかお会いできそうな気がしますし、その古事記のね、
はい、
何かを諫早大村エリアでやりたい
ですね。
はい、ぜひやらせていただきたいです、はい、
ちょっと両市長に根回ししておきまし
ょう。お願いいたします。
さあ、ということで結びのご挨拶をしましょう。女優柴田美穂子様もご一緒に、せーの、
また来週、
しおしおのパーブスカ、
バイバイ。まさかのしおしおのパー。市川先生もびっくり。ブスカ。